この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読みストの慎吾です。私にとって今日は2018年9月21日金曜日です。悪天候などで試合中止が相次いでいるセリーグは、クライマックスシリーズ開幕予定日の2日前、10月11日終了時点の順位をもって進出するチームが確定しますが、阪神は今月26日から14連戦が組まれるなど、今後の天候次第では11日までに日程を消化できないこともあり得るとか、また最終順位では5位のチームがクライマックスシリーズ進出といったことも考えられるとか、セリーグのすっきりしないお天気は一体いつまで続くんでしょうか。では雑誌チェックです。今日9月21日の三つ星記事は週刊ポスト39ページ、見出しはあなたの健康保険が無効になる。財政難を背景に企業の健康保険組合の解散が相次いでいるそうです。もし自分や家族の保険証が無効になったらどうなるのか、記事のポイントをピックアップです。全国の生協の従業員とその家族およそ16万4000人が加入する日生協健保は来年4月1日をもって解散することが決まったそうです。原因は全国の高齢者の医療費を支えるための拠出金が増え続け、組合加入者の平均年齢が上がることでその医療費の支出も増えたということ。なんとか保険料率を少しずつ上げたり、人間ドックの自己負担を引き上げたりして財政の改善に努めたものの、保険料率が 10.7% まで上がってしまったため解散を議決したそうです。健保組合が解散すると加入者は国からの補助金が拠出されている全国健康保険協会協会健保に移りますが、協会健保の保険料率の全国平均は 10% で、それよりも高い保険料率を設定しなくてはいけなくなったことが日生協健保の解散の引き金になったんですね。健保組合は全国に1394あって、加入者はおよそ2900万人ですが、ここに来て解散が相次いでいるそうです。背景にあるのはやはり財政難で、17年度の決算で赤字となった健保組合の割合は 40% を超える見通しだそうです。健保連、健康保険組合連合会が去年の夏に発表した試算はあまりにも衝撃的です。団塊世代が後期高齢者となる2025年には実に380もの組合が協会健保を上回る保険率に設定しないと運営できなくなるというもの。つまり7年後には全体の4分の1を超える健保組合が解散の危機を迎えるわけです。ただ協会健保に移ることでの不利益変更というのがあります。健康保険には加入者やその家族が出産した時に受けられる出産育児一時金や、会社員が病気や怪我で仕事を休んだ時の傷病手当金などの補償給付をすることが法律で定められています。多くの健保組合ではそこに独自の補償を上乗せする付加給付を設けています。例えば本来は5万円前後がかかる人間ドックを5000円程度の自己負担で受診できたり、医療費の自己負担の上限を月2万円から3万円程度に定めていたりする、そういう健保組合は少なくないんです。でも健保組合が解散して協会健保に移行すると保険料率は下がることがほとんどですが、付加給付という特典は受けられなくなってしまいます。ではおよそ3900万人が加入する協会健保の幹部はどんな風に話しているのか。
健保組合の相次ぐ解散は対岸の火事ではないと思っています。協会健保の収支は現在およそ4500億円の黒字ですが、高齢者医療への拠出の負担が年々増しているのは同じで、今後協会健保も保険料率の引き上げは避けられません。
日本は国民皆保険が実現していますから、無保険状態に陥ることはありません。だからといって安心とは言えない現実が目の前にあるようです。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内のカンパは水穂銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。